おはようございます。ようこそいらっしゃいました。今日は列王記の下ですね、列王記の後半の5章に記されております、少し変わったお話を取り上げて出したいと思います。先週は岡山のですね、創志学園というところから高校生のお嬢さんたちが18人来られましたので、ちょっと特別バージョンでお話をしたら、先生ああいう話はもっとしてくれと言われたりですね、ちょっとこのシリーズが不評なのかなと思ったりして、そんなこともないのかなと、まあいろいろ面の皮は厚いんですけどもね、のみの心臓なので、いろいろ考えておりますが、その前の週ですね、先々週、聖書の中でも大変有名なエリアという預言者のお話をいたしました。エリアが活躍をした時代、イスラエルは北と南に分かれておりまして、北王国のですね、北王国史上最悪の王と呼ばれたアハブ、そして最悪の妻であったイゼベル、イゼベルという人はこのイスラエルの女性ではなくてですね、隣の国の王様の娘で、バール礼拝大好きな人でありまして、またアハブはですね、このイゼベルの尻に敷かれましてですね、奥さんの言いなりになって、首都サマリアにはこの、本来この主なる神を礼拝しなければならない国なのにですね、首都サマリアに、このバールの神殿が建っていたという、信じられないようなことが起こっていた。そんな中にですね、神様はエリアという大変、傑出した預言者をお立てになりました。で、先々週お話ししたのはカルメル山というですね、北イスラエルの北の方にある山の上で、バールとアシェラというのはバールの奥さんですけれども、この預言者850人を集めて、主なる神とバールとどちらが本当の神であるかを証明しようということ、神様対決みたいなことをやりまして、天から火を下して、生贄を焼き尽くすのはどちらかやってみようということで、もちろん、主なる神はですね、火を天から下してエリアの作りました祭壇を焼き尽くされた。その後イスラエルの民はですね、このバールの預言者850人をですね、皆殺しにしたというふうに書いてあります。イスラエルの国民がですね、少しこの主なる神に心が向いた瞬間だったんですね。ところがこの出来事をイゼベルが知りまして、イゼベルなんでカルメル山に行かなかったのかなとちょっと思うんですけどね、体調でも悪かったのか山が嫌いだったのか分かりませんが、あるいは一人にエリア一人に負けるはずはないと高をくくっていたのかもしれませんが、バールの、自分が雇っていたというかね、自分が飼っていたこの850人の預言者は皆殺しにされたわけですから、イゼベルが心穏やかであるはずがありませんで、その話を聞いてすぐにですね、もう翌日までにエリアの首と胴体がつながっているようなことがあったら、神々が私を罰するようにというですね、怖いですねこの人は。要するにそのエリアの命を取ってやると言って宣言をしたわけであります。エリアはそれを聞いて、850人の預言者相手に戦った預言者ですから、イゼベルごときに恐れおののく必要はないわけですけれども、ところがですね、エリアはこの話を聞いて怖くなって逃げてしまうんですね。北イスラエルにいたわけですけれども、 わざわざこの隣国の南ユダのさらに南のアレノまでですね、スタクラサッサと逃げてしまうわけです。でそのアレノでなんとエリアはですね、神様にどうぞ私を殺してくださいと言うんですね。もう私は生きている価値がありませんと言って、まあ、今でいうとこのこれは燃え尽き症候群です。あのカルメル山で頑張りすぎちゃって、言ってみればですね、もう生も根も突き当てて、でさらには軽いうつ状態でやって、もう死にたいって自殺願望まで出てきちゃったんですね。でこのエリアを神様が非常に優しく扱って彼をこう回復されるというのが列王記の上の19章に書いてあるんですね。で先週の英語礼拝で私はこの19章のお話をいたしました。まあ、残念ながら英語ですけども、あの興味のある方は聞いていただいて、私の英語ですからあの日本人の人は人もよくわかると思うので、神様はですね、このエリアの枕元に焼きたてのパンと水をね、持ってこられて、これを食べなさいと。で食べて眠ってね、もう一回食べて、今度はホレブの山まで連れて行かれて、そこで、エリアにですね優しく語られるわけです。エリアの不満を聞いてやってね、で最後の最後に神様が、エリアを、何お前ここでこんなことやってんだと、預言者なんだからシャキッとしてもう一回イゼベルに戦いに行ってこいって言われるかなと思ったら、そうではなくてですね、じゃあ君に最後の仕事をやると言って、あなたの後継者の預言者をに油を注ぎなさいと、任命しなさいとおっしゃるんですね。それが、まあ、今日お話しするエリシャなんです。でそれだけではなくて、北イスラエルにの次の王様を任命するように、そして、この北イスラエルを滅ぼしてくれる隣国アラムの王様を任命するようにというふうに神様がエリアに、まあ、最後の仕事としてお任せ命じられるわけです。神様は決して無理をなさらないんだなと思いましたね。まあ、エリアが疲れ果てて弱気になっている時にはしっかり休ませて、そして彼にできる仕事を託されるわけであります。でエリアは国に帰りましてですね、次の王様エフという人ですけれどもに油を注ぎ、またアラムの王にベンハダドというですね王様に油を注ぐと、そして後継者であるエリシャに油を注いで、まあそこでエリアは、まあ、本来ならばもう お役御免かなと思ったら、意外にそうではなくてエリアはここでまた元気を回復してですね、結構その後も活躍してます。神様はその辺まで読んでたんじゃないかと思うんですね。エリアに無理をさせないで、あなたの、まあ、エリア、まあ、さらにはですねエリアに味方がいるということも神様おっしゃって、それでまあエリアはもう一回こう元気を取り戻して預言者としての働きを続けたようであります。そしてこの、まあ、最後にですね、彼はまあ、とても不思議なこの生涯の終わり方をしたということが聖書に書かれています。それは列王記の下の2章の11節ですが、彼らが話しながら歩き続けていると、彼らっていうのはエリアとエリシャですが、見よ、火の戦車が火の馬に引かれて現れ、2人の間を分けた。エリアは嵐の中を天に登っていったと。エリアはですね、神様のところから火の馬に引かれた火の戦車がやってきて、これに乗って天国に帰っていったんですね。聖書の中にはこの死に様が描かれてない人、まあたくさんその描かれてない人はいますが、こう天に昇ったというようなことが書いてあるのはエリアだけであります。まあエノクもね、それらしいことも書いてあったり、あるいはモーセも、まあそれに近いようなことが書いてあるんですけれども、しかしこの火の戦車に乗って凱旋したというのはエリアだけですね。まあ、神様がエリアを特別な待遇でそのお迎えになったということじゃないかと思いますけれども、 でこの最後の時にですね、エリシャがエリアに一つのお願いをしております。それはあなたの霊の二つの分を私に受け継がせてくださいと。あなたの霊の二つの分を私に受け継がせてください。エリシャはエリアと活動を共にしてですね、このエリアには神の霊が注がれていて、その神の霊の力によってエリアが素晴らしい働きをしていくのを見たんだと思うんですね。それで自分にはエリアに注がれているその倍の、ちょっとなんてがめついですけどね、半分とか言うかなと、倍くれと言ってですね、まあお願いをするわけでありますけれども、確かにこの後エリシャの活動を見てまいりますと、まあ全て読むことはもちろんできませんが、エリア以上にですね、まあ2つかどうかは分かりませんが、神様のさまざまな奇跡を行って、この腐敗しきった北イスラエル王国で素晴らしい働きをしております、まあ、そのエリシャの働きの一つといいますか、エリシャの身の上に起こった事件が今日お話をするものであります。で、列王記下のですね、5章というところ、まあ、聖書をお持ちの方は開いていただきたいと思うんですが、新共同訳聖書ですと旧約聖書の583ページです。ちょっとこう長いので、このプロジェクターの方に出しておりません。私は読ませていただきたいと思います。列王記下の5章の1節から19節の半ばまで、少し長いですけれども、まあ、私の声を聞きながら気持ちよくなった方は、まあ、お休みいただいても結構ですが、お読みしたいと思います。アラムの王の軍司令官ナーマンは主君に重んじられ気に入られていた。主がかつて彼を用いてアラムに勝利を与えられたからである。この人は勇士であったが重い皮膚病を患っていた。アラム人がかつて部隊を編成して出動した時、彼らはイスラエルの地から一人の少女を捕虜として連れてきて、ナーマンの妻の召使いにしていた。少女は女主人に言った。ご主人様がサマリアの預言者のところにおいでになれば、その重い皮膚病を癒してもらえるでしょうに。ナーマンが主君のもとに行き、イスラエルの地から来た娘がこのようなことを言っていますと伝えると、アラムの王は言った。行くがよい、私もイスラエルの王に手紙を送ろう。こうしてナーマンは銀10キカル、金6000シェケル、着替えの服10着を携えて出かけた。彼はイスラエルの王に手紙を持って行った。そこにはこうしたためられていた。今この手紙をお届けするとともに、家臣ナーマンを送りあなたに託します。彼の重い皮膚病を癒してくださいますように。イスラエルの王はこの手紙を読むと衣を裂いていった。私が人を殺したり生かしたりする神だとでも言うのか。この人は皮膚病の男を送りつけて癒せという。よく考えてみよう。彼は私に言いがかりをつけようとしているのだ。神の人エリシャはイスラエルの王が衣を裂いたことを聞き、王のもとに人を使わしていった。なぜあなたは衣を裂いたりしたのですか。その男を私のところによこしてください。彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。ナーマンは数頭の馬とともに戦車に乗ってエリシャの家に来て、その入り口に立った。エリシャは使いの者をやってこう言わせた。ヨルダン川に行って7度身を洗いなさい。そうすればあなたの体は元通り清くなります。ナーマンは怒ってそこを去り、こう言った。彼が自ら出てきて私の前に立ち、彼の神主の名を呼び、幹部の上で手を動かし、皮膚病を癒してくれるものと思っていた。イスラエルのどの流れの水よりもダマスコの水アバナやパルパルの方が良いではないか。これらの川で洗って清くなれないというのか。彼は身を翻して憤慨しながら去っていった。しかし彼の家来たちが近づいてきて諌めた。我が父よ、あの預言者が大変なことをあなたに命じたとしても、あなたはその通りなさったに違いありません。あの預言者は身を洗え、そうすれば清くなると言っただけではありませんか。ナーマンは神の人の言葉通りに下っていって、ヨルダンに7度身を引き出した。 彼の体は元に戻り、小さい子供の体のようになり、清くなった。彼は随員全員を連れて神の人のところに引き返し、その前に立った。イスラエルのほか、この世界のどこにも神はおられないことが分かりました。今このしもべからの贈り物をお受け取りください。神の人は、私の仕えている主は生きておられる、私は受け取らないと辞退した。ナーマンは彼に強いて受け取らせようとしたが、彼は断った。ナーマンは言った、それならラバ二頭に追わせることができるほどの土をこのしもべにください。しもべは今後、主以外の他の神々に焼き尽くす捧げ物やその他の生贄を捧げることはしません。ただし、このことについては、主がしもべを許してくださいますように、私の主君がリモンの神殿に行ってひれ伏すとき、私は介添えをさせられます。そのとき、私もリモンの神殿でひれ伏さねばなりません。私がリモンの神殿でひれ伏すとき、主がそのことについてこのしもべを許してくださいますように。エリシャは彼に、安心していきなさいと言った。以上であります。このお話は、アラムというですね、国の司令官のお話であります。で、アラムという国はですね、まあ、地図で見ていただくと、ここに今出ておりますけれども、真ん中の黄色いのが北イスラエル王国ですが、その斜め上のですね、まあ、黄土色の部分ですね、あれがアラムです。今はですね、しょっちゅうテレビに出てる国です。シリアという国、はい、今内戦がね、非常に激しい、国ですね。で、聖書の中にシリアという名前も出てまいります。だから昔からこの地域はシリア、あるいはアラムと呼ばれていたわけでありますけれども、でこのアラムという国はですね、まあ、北イスラエルと国境を接しておりましたので、しょっちゅう戦いがありました。今日読んだのは列王記下の5章ですが、この前にも、まあ、この直前にもアラムと戦いをしております。で、この後もアラムと戦いをして、まあ本当に仲が悪いというかですね、何かというとアラムと喧嘩をするというか、戦争をすると、そういう国でありました。その非常に仲の悪いこのアラム、まあ、敵国ですよね。しかも一番身近な敵国の軍司令官ナーマンの話なんですね。で、神様はこのアラムという国をですね、北イスラエルを罰するためによく用いられたんです。ただ喧嘩をしてたっていうんじゃなくて、北イスラエルが神様に背いていた時に、神様はアラムを、まあ北イスラエルを罰するために、お仕置き係として用いられたんですね。で、一節にあるように、主がかつて彼を用いてアラムに勝利を与えられたと書いてあるんですね。つまり、ナーマンはこの北イスラエルに攻め込んでですね、そこで、何度も勝利を収めているわけですけれども、それは主がナーマンを用いられたからだ。つまりナーマンを用いて北イスラエルを罰せられたんだということであります。でも、その勝利もありまして、ナーマンは主君に気に入られ、重んじられておりました。しかしながら、彼はですね、勇士であったナーマンですけれども、重い皮膚病を患っていたというんですね。で、この当時、人間の病気というものはよく分かっておりませんでした。しかし、一番恐れられていたのは、この体の表面に現れる病気だったんですね。体の中に起こっている病気は何が起こっているか分からないので、まあ、なんか苦しんで死んでるなという感じですけれども、皮膚に現れるというのはですね、これは呪いと思われたんですね。よほど何か悪いことをしたか何かで、その人に、まあ、たたりというか呪いというかね、そういうものが取り付いてこの皮膚に現れているんだ。ナーマンは何度も戦争に出て勝利を収めるぐらいの人でありましたけれども、おそらくはこの皮膚病が治らずにですね、どんどんどんどんこの体に広がって、まあ、ついには もう戦いに出られないぐらいの状況になっていたんじゃないかと思います。それを、知ったですね、一人の女の子がおりました。なんと彼女は北イスラエルから連れてこられた捕虜だったんですね。まあ、捕虜というか奴隷ですね。まあ、この頃もう戦争をやったら、勝った国が負けた国から人を連れて帰ると、そして、いいように使うということはごく、まあ、日常的に起こっていたことですけれども、たまたまこの北イスラエルから連れてこられていた少女がですね、ナーマンの奥さんに仕えていたんですね。そして、自分の主人であるナーマンが重い皮膚病で苦しんでいるということを、まあ、本人が知ったのか、あるいは奥さん伝えに聞いたのか分かりませんけれども、それを聞いてですね、彼女が、何を間違えたのか分かりませんが、奥さんにですね、ご主人様がサマリアの預言者のところにおいでになれば、その重い皮膚病を癒してもらえるでしょうに、言ったんですね。サマリアというのは自分の祖国イスラエルの首都ですよね。あそこにいる預言者エリシャのところに行かれればきっと治してもらえる。まあ子供だから言ったんですよね、これ。大人だったらまず言いませんよ。だって北イスラエルは自分が連れてこられたこのアラムと敵対関係にあった国です、あるわけですから、ね、何をどう考えても敵国のイスラエルに病気を治しに行ってくれなんというはずがありません。ただ子供ですから、アラムと自分の国が戦争してるとか、自分がそこから連れてこられたとかですね、憎きアラムなんて多分あんまり思ってないわけですよ。で本当に、まあ、多分ナーマンという人はですね、このみんなに好かれてる人ですね。この後でも家来に彼がいさめられたりなんかしてますけれども、みんなにとても気に入られていた人で、人望の厚かった人だと思うんですけども、でナーマンはこの女の子の話を奥さん伝えに聞いて、まあ多分ね、もうよっぽどひどかったと思います、この病が。だからもう軍人生命に関わるというか、あるいはもうもしかするともうこのまま死んでしまうかもしれないようなですね、そういう状況にあったんだと思うんですね。それでナーマンはアラムの王様のところに行ってですね、私のところにおります北イスラエルから連れてきた女の子がカクカクしかじかなことを言っておりますと。それを聞いた王様も、何をバカなこと言ってんだと、敵だぞと、北イスラエルに直しに行ってもらうのはとんでもないと言わなかったんですね。まあのどかな時代っちゃのどかな時代です。そうかって、ね、それなら行ってこいと、俺も手紙書くから一筆で、贈り物もね、銀だの金だのお洋服だの持たせてですね、ナーマンを行かせたんですね。ただですね、ナーマンに来られた方の北王国の王様はまあびっくりしたでしょうね。相手方の司令官がやってきたんですよ、ほとんど丸腰で、しかも王様の手紙を信書を携えて、ちょっとこの辺想像してみたらですね、面白いと思うんですけど、敵国の司令官がやってきて王様の信書を持ってきたと、ね、これ大体の場合ですね、無条件降伏制ということですよね、でもところが開けてみるとですね、この手紙をお届けするとともに家臣ナーマンを送りあなたに託します、彼の重い皮膚病を癒してくださいませ。何っていうか、なんでわしがこいつの病気治してらねえかんのやと、ね、これはまあここに書いてある通りですね、彼は私に言いがかりをつけようとしてるんだと、ね、まあ、そう思いますよね。重い皮膚病を治せなかったら攻め込むぞっていうのは、これはきっと、言いがかりをつけるために、送られてきたんだと王様は思ったのは当然のことであります。王様はこの手紙を読むと衣を裂いたと書いてありますね。イスラエルの人はなんかこう腹が立ったり、なんか悲しかったりするとすぐ衣を裂くんですね。ダビデも衣を裂いたとかね、よく出てきますけれども、まあ昔の洋服ですから多分裂きやすかったんじゃないかと思います。あんまり伸びませんからね、まあそんなことはどうでもいいんですが、ところがですね、 この神の人エリシャがイスラエルの王が衣を裂いたということを聞いたわけですよ。つまりこのナーマンが、自分の病気を治してほしいと言って、敵国のイスラエルまでやってきているということを聞きつけたんですね。それで王のもとに人を使わして、なぜあなたは衣を裂いたりするのですか、その男を私のところによこしてください、彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう、私のところをよこしなさいと、まあ彼は私のところに来たんだからという、よこしてくださいと、そう王様に伝えましたら、王様もじゃあお前なんとかせえということでね、やれるものやってみろということで、エリシャのもとにナーマンを送るわけであります。ナーマンは数頭の馬とともに戦車に乗ってエリシャの家に参ります。将軍ですから、司令官ですから、威風堂々エリシャの家に参りまして、その入り口に立ったと。そうするとですね、エリシャが出てきて、深々と礼をして、ようこそおいでくださいましたと言ってですね、三個の礼で迎えてくれるかなと思ったらですね、なんかみすぼらしい召使いが出てまいりまして、ヨルダン川に行って7度身を洗いなさいって言うんですね。まあナーマンは当然怒りますよね。私がどんな思いをしてここに来たのかと、ね、アラムの司令官だぞと、将軍だぞと、敵国にわざわざプレゼントまで持って、王様の親書まで持ってやってきたら、ね、何ヨルダン川で体洗え、何をバカなこと言ってんだと、それなら自分とこの国の川で洗った方がよっぽどマシだと、そう言ってですね、怒って、帰っていこうとするわけですね。まあ、これも当然ですね、ところがそこで家来が、いやだわ、このナーマンという人はみんなに愛された人だなと思うんですけど、この家来がですね、我が父よ、ね、我が父よと呼びかけて、どれだけこう慕っていたか、ナーマンも可愛がっていたんだと思うんですが、我が父よ、あの預言者が大変なことをあなたに命じたとしても、あなたはその通りなさったに違いありません。あの預言者は身を洗え、そうすれば清くなると言っただけではありませんか、そんな難しいこと言ってないじゃないですか、身を洗えと言っただけじゃないですか。そう言われてナーマンは、あ、そうかということで、結構この人素直な人ですよね、あのイスラエルの、ね、連れてきた女の子に、サマリアにいいお医者さんじゃないけどいい預言者おりますよと言われて、そこに行こうとするしね、行ってこのエリシャにちょっとあの ひどい仕打ちに遭うんですけど、家来に、ね、あのそんな大変なこと言われてないんですから、ヨルダン川まで行って水浴びてくださいよと言われたら、そうかと言って水浴びをするわけですね。ヨルダン川なんてそんな大きな川じゃない、綺麗な川じゃありませんけれども、一回使ってゴシゴシ洗ってね、上がって一回じゃ何も起こらない、ダメだ帰る、いやもうちょっと2回7回って言われてますから、まあ、2回目やってください、また入ってこうやってこうやって、全然治らないじゃないか、3回やって4回やって6回やって全然治らないじゃないか、もう1回やってください、で7度洗ったらですね、なんと上がってくると、これが生まれたてのとは書いてますよ、子供の体のように清くなったと、ね、この単に皮膚病が治っただけじゃなくて、女性の憧れ、ね、この一気に若返っちゃって皮膚が、大変なもんです。これはまあ驚いたのはナーマン自身ですね、まあ、このことをずっと彼は悩んできたわけですから、即座にですね、全員を連れて神の人エリシャのところに、引き返して、参ります。そしてエリシャのところに来て何と言ったかというと、イスラエルのほかこの世界のどこにも神はおられないことが分かりました、まあ、信仰告白をしたわけです、ね、つまりこの国の神、この主なる神こそが誠の神であると、 旧約聖書の中に異邦人がこういう、まあ、信仰告白をしたっていう書いてあるのはこのナーマンだけなんです。まあ、ルツ記なんかもちょっと似たような話ですけれども、でもこんなにはっきりとね信仰告白したという話は出てこないんです。まあ、どれほどやはりナーマンにとってこのことが嬉しかったか、そして今このしもべから贈り物をお受け取りください、ね、贈り物持ってきてたんですから、金銀財宝を持ってきたんですけれども、ところがですね、神の人エリシャは、私の仕えている主は生きておられる、私は受け取らないと、いや私はあなたのプレゼントはいただきません、これは主なる神がなさったことですから、私がこれを受け取るわけにはいかないという意味でこれはいただかない、まあ、この後実はこのエリシャの従者ゲハジというのがですね、これをもらいに行くっていうみっともない話がこの続きで出てきているんですけども、それも面白いんですが、でナーマンはなんとか受け取ってくださいと何度か言ったようですが、結局エリシャはこれを断りました。それならばということでね、17節、ナーマンは言った、ラバ2頭に追わせることができるほどの土をこのしもべにください、しもべは今後主以外の他の神々に焼き尽くす捧げ物やその他の生贄を捧げることはしませんと、ラバ2頭に背負えるほどの土をくださいと。なんでこんなこと言ったんだと思いますか。甲子園で負けたわけじゃないですよ、ね、この土をくださいと。これはですね、おそらくこれを持って帰って主なる神のための祭壇をこの土で築こうと思ったんです。だから主以外に他の神々に焼き尽くす捧げ物やその他に献る捧げ物はしませんと言ってるんですね。まあ、本当に彼は真剣にこの主なる神を信じるに至ったわけであります。そしてもう一つ言ってますね、ただしこのことについては主がしもべを許してくださいますように、一つだけ許してほしいことがあるんですよ、それは私の主君がリモンの神殿に行ってひれ伏すとき、リモンというのがこのアラムの神なんですね、アラムの守り神でありますけれども、このリモンの神殿に行ってひれ伏すとき、私は貝添えをさせられました。王様の右腕ですから、王様が神殿でひれ伏すときに自分も王様と一緒にひれ伏さなきゃいけない。いくら主なる神が世界で唯一の神だと言ってもですね、王様がひれ伏してるのに横でふんぞり返ってるわけにいきませんよね。それで私もリモンの神殿でひれ伏さねばなりません、私がリモンの神殿でひれ伏すとき、主がそのことについてこのしもべを許してくださいますように、まあ、こんなにこうピュアなね信仰者の姿っていうのはイスラエルの中にすらそれこそ見たことがない。当時北イスラエルは先ほどもちょっとお話ししました、バール礼拝であるとかね、いろんな神々をあれやこれやと取り入れて何でもいいから信じてしまえというの状況だったわけですけれども、そんな中でこの異邦人であるアラムの司令官ナーマンは本当に主なる神のみを信じるという信仰を持ち、それでも残念ながら役名柄ですね、リモンの神殿に行ってひれ伏さなきゃいけない、どうかそのことを許していただきたい、非常にまた彼は真摯な方ですね、だからこそみんなに愛されたんじゃないかと思いますけれども、でそう言われまして、エリシャはですね、この安心していきなさいって言ってですね、安心していきなさい、ここでもしエリシャがですね、何をバカなこと言ってるんだと、主なる神だけが世界の神だと唯一の神だと思うならば、ね、王様がひれ伏そうが何しようがあんたはそこでひれ伏しちゃいけませんなんて杓子定規なことは言っておりません、安心していきなさい、そうか分かったと、ね、それならばそれで主なる神はあなたの心を信仰を見ておられるから、ね、リモンの神殿でひれ伏したとしても神はあなたを裁かれませんよ、そういうふうに、まあ、言ったわけでしょうね。さて、まあ、このお話の教える真理はどういうことかと言いますと、まず何と言ってもですね、主はイスラエルだけの神ではないということです。これまで、旧約聖書入門ということでずっとお話をしてまいりましてですね、 主なる神とイスラエルの民の関わりについてずっとお話をしてまいりました。異邦人が出てくる話というのはほとんどなかったんですけれども、しかし、このお話は異邦人でありしかも敵国であるですねアラムの司令官ナーマンが主の憐れみによって癒された。主なる神はこの全世界をお作りになった神です。この世界の世界中の人たちを作られになった神ですから、当然イスラエルの民に対する憐れみを持っておられるし、世界の民に対する憐れみを持っておられます。実はこの後ですね、もうしばらく経ってから、有名なあのヨナという預言者が、北イスラエルを後に滅ぼすことになるアッシリアの首都ニネベに行って悔い改めの宣教をするって話が出てくるんですね。そして神様がこのアッシリアの首都ニネベの人々をが悔い改めを見て、裁きを許されたという話が出てきました。まあ、なんとなくこの辺から少しこう旧約聖書も国際化してくるっていう感じではあるんですが、まあこの話は、ある意味では特別なお話ではありますけれども、しかし主なる神はイスラエルの人たちだけの神ではない、アラムの人の神であり、もちろんこの日本の人たちの神でもあるということを教えていると思います。それからナーマンがヨルダン川で7度身を浸して癒されるわけですけれども、そのためにはですね、彼には少しちょっとしたハードルがありましたね。敵国北イスラエルに恥を忍んで行かなければならなかった。そしてまた預言者エリシャには冷たくあしらわれてですね、危うく帰りそうになったわけですけれども、家来たちの取りなしによって、ヨルダン川に行って、そこで七度身を浸した。彼はその時にもちろん癒されたいという一心ではあったと思いますけれども、彼のプライドやまたそれまでの経験を捨ててですね、まさに子供のように素直に信じることが求められたわけであります。イスラエルから連れてこられた女の子がですね、サマリアに預言者がいますよって言わなければね、このことは起こらなかったわけですよね。まさに彼女の持ってた信仰がナーマンを癒しに導いた、またナーマンを本当の信仰に導いたということからしても、やはり神様を信じるということは あれやこれや考えをこねくり回すよりも本当に素直に神様のなさることを信じるということだなということをこの話は教えてくれますね。そして多少の忍耐も必要です。ナーマンもぐっとこらえてですね、家来の進めということもありましたけれども、見ずに身を浸したわけであります。そしてもう一つのことは、最後にお話をした、ナーマンは母国に帰ってですね、王様と一緒にリモンの神殿に身をかがめなきゃいけないんだと、どうかそのことを許してくださいと神様に、エリシャに言ってですね、それを許していただいたわけでありますが、神様はこの異教の社会で主なる神を信じるということに対してですね、寛容であられるということだと思います。もちろん私たちはまさにこの異教の国に住んでおりますので、いろいろとお寺に行ったり神社に行ったりですね、この異教の文化というか習慣にね、従わなければならないことがありますよね。で、厳しい意見を持っている方はそういうところに行っちゃいけないとか、いう話もありますが、私はこのお話を読む限りにおいては、それがどうしても必要な場合には神様は決してね、何かこうハンデをしたような物差しで測ったようなことはおっしゃらないんだと思うんですね。そういうことが必要であるならば、心の中では主を礼拝しつつその習慣に従わなければならないときにはそうしなさいとおっしゃってくださっているんだと思うんです。私はこのエリシャの最後の言葉がとても好きですね。安心していきなさいという言葉がね、あれこれ考えなくてもいいよと、 あなたが心から主を信じているのであるあればね、それを神様は見ておられるからと、そう言ってくださっているように思うんですね。ということで今日はこの北王国のですね、エリシャという預言者、そして、隣国アラムのナーマンとの間に起こりました、少し不思議なお話をいたしました。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、心から感謝をいたします。あなたの思いはこのまさに異教の国である日本の人々にも向けられていることを覚えて感謝をいたします。ナーマンのような不思議な出来事がどうぞこの国にも起こりますように。本当にあなたこそがこの世界をお作りになった唯一の神であられますから、そのことを信じるチャンスをどうか神様与えてくださるようにお願いいたします。またこの異教の国で私たちもナーマンのように信仰生活を続けなければなりません。いろいろと困難に出会うこともありますけれども、その時に私たちはむしろ本当に心の底からあなたを信じ恐れて、あなたがその信仰を見ていてくださるということを覚えて安心して暮らすことができますように。またどうか子供のように素直な信仰を私たちに与えてください。あなたのなさることを自分の経験や理解でこれを制限するのではなくて、本当にあなたのなさることは思いを超えてはるかに偉大であると信じて、あなたの御業を待ち望むことができますように。イエス様のお名前によって、イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。